皆さんこんにちは、ジャパニーズポット101です。
おはよう東京、こんばんはニューヨーク、こんにちはロンドン。
JapanesePod101.com presents our advanced audio blog series. This audio blog is entirely in Japanese. The transcript can be found at JapanesePod101.com in the first comment of each blog lesson and in the PDF. Be sure to stop by and leave us a comment.
Audio blog Season 6 第24課東洲祭写楽。
ゴッホやマネなど印象派の画家たちに多大な影響を与えた日本の絵画といえば、浮世絵。江戸時代に流行した浮世絵は、はっきりした図柄と大胆な構図、鮮やかな色使いが特徴です。浮世とは、この世の中の現代風のという意味で、当時の人々の日常生活や肖像、風物など多彩な題材が取り上げられています。代表的な浮世絵師を3人挙げるとすれば、東洲祭写楽、葛飾北斎、歌川広重。写楽は歌舞伎の役者絵を得意とする絵師で、目や鼻の形をデフォルメしたり、表情やポーズでその役者の個性を大胆に描いたりして、見る者の意表をつきました。1794年から約10ヶ月の間に、140点を超える浮世絵を出版し、その後は忽然と世間から姿を消した謎の絵師としても知られています。北斎は何と言っても富嶽三十六景が有名。しぶきを上げる高波の向こうに雪をいただく富士山が描かれている神奈川沖波浦や、青い空と白い雲に映える紅の富士を描いた外風快晴など、どこかで一度は目にしていることでしょう。富嶽とは富士山を指し、各地から見た富士の姿を描いています。広重は代表作、東海道五十三次をはじめとして、パッと目を引く鮮やかな青、藍色を巧みに操った画家です。東海道とは将軍のいる江戸と天皇の御所がある京都を結ぶ江戸時代の主要道路のこと。次とは、道路沿いに設けられた宿を意味し、江戸から京都までの間に53箇所の宿がありました。ある宿を出発して隣の宿に着くと荷物を新しい馬に積み替えたことから、53回馬を乗り継ぐ、53次と呼ばれるようになったそうです。西洋の画壇に強烈なインパクトを与えた浮世絵の画風は、ジャポニズムの流行を招きました。
Again, at JapanesePod101.com, you'll find the transcript for this audio blog and many more tools to help take your Japanese to the next level. Stop by JapanesePod101.com and be sure to leave us a message.